で、食撃の相馬の方は、ラーメンマスター、右島さんの話と、それが仲間になるまでの展開の回想という展開でした。
そうですね。いやー、やっと右島さん活躍してくれるみたいなんで、
はいはい、
ちょっと安心してますよ。
いやー、それこそ前も右島さん1回戦の時に、僕はもう敵もモブなら、もう右島さんも新キャラすぎてよくわかんないし、そっからますもんな、みたいな話をしましたが、そういう意味で言うと、右島さんっていうキャラクターがまだ捕まえていない状態で、一応この相馬くんと田所ちゃんの2人の視点から語らせるで、相馬くんとの関わり合い、相馬くんに心を動かされて、試合に参加してるっていう点で、まあ僕らのよく知る相馬くん、主人公と、この点が共通している。このメンタリティに影響されている。だからここにいるっていうところをきちんと説明してくれたんで、僕の中では一応こう、新キャラとしてのお膳立てが整ったというか、ちゃんと感情移入できる対象になりましたよ。
いや、そうだね。まあ、ビジュアルもいいしね、メギシマさんっていう、もともとのっていう。
まあ、確かに、そう。でも最初の頃はそんなに鼻のある見た目の印象はなかったですけど、今週1話通して読むと、すごい魅力的な感じに見えてきましたよ。
組長ってね。
このタオル姿と、あと階層にちょっと出てくる帽子姿と、何もつけていない、この、サムエなのか、ジンベイなのか、浴衣なのか、パッとには分かりづらいですが、この辺の、衣装チェンジを合わせてみると、いいビジュアルだなと改めて思いました。
そうですね。まあ実際本当に、リンドウさんとの試合なんで、いやー、ワニも裁かれてしまいましたしねっていう。
はいはいはい。
ワニどうなってしまうのかっていうね、まあ元は死んでるんだけどっていう。まあ、その辺の料理も、まあ、期待ですよね。
まあ、そうですね。ワニ、あれって死んでたんでしたっけ？
いや、生きてたけど、ほら、解体されちゃったやつか。
解体されましたよね。
腹裂かれて、足か手ぶつ切られ て。
はいはいはい。
最初出てきたっけ、ああ、可愛いワニやなって思ったのに、本当に泣きそうでしたよって。
いやいやいや。それはだってみんなそうです。ウサギだって、牛だって、豚だってですよ。ワニ肉も食べたことありますし。
そうだね。ワニ肉はでもちょっと硬くないですか？
硬かった覚えがありますね。
だから、それこそあれをどう料理するのかってことはちょっと楽しみではありますよね。
まあ確かにそうですね。ワニ肉、食べたことない人の方が多そうな気はしますが、食べたことある人も結構いると思うので、その点で、まあそれぞれにとってどう伝えてくるのか、どう伝わってくる解説になるのかなどもいろいろと楽しみです。で、続きましてが、これですね。前回語ることのなかった新年祭、クロスアカウントとなっています。ということで、クロスアカウントに関しては、一応しっかりと作者さんの件から語っていきますと、こちら作者の方、伊達恒弘先生は、一応経歴としては最初、相模恒弘名義で赤丸ジャンプ2003サマーに、ヘビースプレイを掲載でデビュー。そして、赤丸ジャンプ次は2007、4年後ですね。2007サマーに F ゲームを掲載して、で、その後、名前、名義が伊達恒弘に改名。で、下山健人先生とのコンビでジャンプネクスト2012年オータム号に東京ワンダーボーイズを掲載。それが2014年、もう3年前ですよ、あれ。2014年14号から東京ワンダーボーイズの連載となりました。こちらは10話で終了となっています。で、伊達恒弘先生、こちら、銀魂のアシスタントだったということで、刊末のコメントでは連載開始時などに、空知先生から言葉を送られたりもしていました。その後、一応、ゲスの恩返しというのをジャンププラスで、掲載、読み切りを掲載。そしてジャンプネクストに、ガチピンというのを掲載。そして本誌には春よ来いという前後編の、短期特別連載を掲載しました。何かこう受験頑張って隣の部屋のお姉さんとみたいなそういった読み切りだったような気がします。そういう意味で言うと、ね、その、春よ来いですとかジャンプラス掲載のゲスの恩返しといったそういった高嶺の花のような女性を相手にちょっと冴えない男子が的な流れを組んだ新連載が今回のクロスアカウントとなっております。内容としては何か学校の女子にはもう無害くんと呼ばれて男として意識されない男の子の、玉梨くんがネット上で毒を吐いてたらファンがついてその中に理想というか好きなアイドルの子がいてその子も玉梨くんのことを意識しています的な展開なんです。まあネット上では正体を隠して親友みたいなそういう展開です。
いやとりあえずこうあれですねやっぱダブルヒロインですと小磯部もみじを思い出しますねっていう
ほう、まあ、芸能人でしたもんねあれも、
まあ、あれも芸能人だし、まあ、恋のライバルは、ね、やっぱとプロポーションのあるちょっと友達的な昔からの友達的な
僕ちょっとそのライバルキャラあんまり覚えてないですね。
的なところはちょっと思いましたけれども、まあ、設定はね、全然違うしね、その、やっぱりアカウントで繋がってる、
はいはいはい、
っていうところとかで、ちょっと違ってはいますし、まあまあ、いろいろ工夫して、こうやってるなっていう感じはすごいしますね。
まあ、
まあ、なんだかんだでね、はい、ほら。だから、俺もなんか、その恋ソングムチの時もさ、なんか、やっぱアイドルと繋がると男の夢だしな、みたいな話をしたと思うんですけど、してた。ような気がするんですけども、なんかやっぱそういった流れをやっぱ、今はやっぱアイドルだよなっていうね、アイドルと恋仲になるっていうのがやっぱトレンドだよなって思いながら読んでますね。
実はアイドルじゃなくて女優なんですけどね。
まあそうだね、ごめんねって。
青春
派女優。でもやっぱそう芸能人、こうね、高嶺の花っていうのを出すんだったら芸能人とかの方がいい感じなの
と。まあ、現実世界でやろうと思ったらどうしたってそうなりますよ。まあ、実際、女優っていう扱いではありますけれど、持ち上げられ方としてはもう完全にアイドルでいいとは思うんですけどね。
うん。
グラビア撮影が多くて握手会が大盛況でみたいな。扱いとしては女優というより確実にアイドルだと思うんで、そこはもうアイドル的な、まあ、女性タレントにこっそり好かれる自分っていう形でいいとは思うんですけどね。まあそこに狙いを定めてるのはわかるんですけど。そこにちょっと夕方メール展開というか、お互い正体のわからないメル友でみたいな、そういった展開なのはわかるんですが、何か、だとしたら、やっぱり普段とのギャップで、普段あんなに冴えないのに、アイドルに、ですとか、そういった感じになるとは思うんですが、アイドルの話と、この学園生活の話が今のところまだ繋がってないですからね。
そうだね、クロスされてないからね。報告会してるだけっていう感じだからね。
クロスアカウント、結構構成が不思議なのは、その、一応主人公は隠れオタクっていう設定なわけじゃないですか。
うん。
で、ヒロインも隠れオタクっていう設定なわけじゃないですか。うん。で、本来、なんかその隠れオタクというか、オタクっていう本質の対局が現実設定、ってが普通じゃないですか。
わかります。
一応ヒロインは、一見、本当はオタクなのに、一見すごい青春がオタクの対局っていうのもちょっとどうかと思いますけどね。むしろチャラいよりオタクの方が青春なイメージありますけどね。
まあまあ、それはそうだけど。
っていう、不女子アピールとかしてる子の方がまだちょっとオタク、青春ぶってる感じがしますけどって思ったりもしますけど、まあヒロインの方に関しては、オタクである感じ、オタクライフがあんまり荒んでないじゃないですか。自宅ですごい謳歌できてるんですよね、オタクライフを。
もう芸能人オンオフくらいあるやろって、オフなのやろっていうところで、まあ別になんか、それがね、珍しいというか、ああ、こんな人いるよねって。
なんかその点で、その、アイドルをやってるのに実はこんなっていうのがそんなに弱点になってない感もなくはなかったり、まあ、でもそっちに関してはまだ理解できるんですけど、それに対応する主人公が、日常が普通、アカウントがオタクで繋がるっていう、でもそのオタク要素を主人公発揮しないじゃないですか、どこでも。
発揮してないね。
ヒロインの前でも発揮しないじゃないですか。
そうだね、私服がオタクっぽくてダサいっていうくらいだよね。
ですかね。で、現実は無害。その無害キャラっていうのとオタクキャラっていうのが、なんか、対応してなさが僕の中では不思議だったんですよね。オタクキャラの、なんか、反対じゃないじゃないですか。対語じゃないじゃないですか、無害キャラって。
まあ、そうだね。
で、アイドルと付き合ってるというか、アイドルに好かれてる、アイドルと知り合ってるっていう属性の、対局も無害とはちょっと違うような気がするんですよね。むしろそれってオタクじゃないですか。
うん。
いや、要するにモテない属性ってなんだって言ったら無害よりも、むしろ同オタク、ちょっと気持ち悪いぐらいのオタクの方が、モテない要素、モテないレベル高いじゃないですか。
高いね。
それで言ったら、現実世界では周りもドン引きするほどのオタクなのに、だからこそネットでは、隠れオタクのアイドルと繋がってアイドルに好かれるの方が自然じゃないですか。わかります?
まあ、わかります、わかります。
そしたら現実で、まあ、なんでしょう、神のみと知る世界のケイマ君みたいな、現実ではもう、すごい蔑まれている、あいつも頭おかしいよぐらいのゲーマー、だけど、一周回ってアイドルには好かれてるみたいな。 その気持ちよさがあるじゃないですか。実はこいつは、実は俺は、みたいな。あと、主人公としても、その、欲望が女性の方に向いてない上で好かれるから、女性に好かれても、ちょっと、この好感度が維持できるし、気持ち悪くならないというか、あんまりこう、いやらしい感じにならないじゃないですか。そういう意味で、本来アイドルと知り合うっていうのの対局の要素を主人公に持たせるなら、もう、それこそ日も手の方に振るべきですし、その、本当に無害って僕の中で不思議なんですよね、要素として。オタクっていうアカウントの対局を出すんであれば、むしろ、一種キョロ獣とかいろんな言葉あったりしますが、リア獣を装ってるぐらいのキャラクター、でも実はオタク、でも周りにいる奴はみんなチラついててオタク要素出せない、みたいな。まあ他の漫画にもそういうキャラいっぱいいますけど。うん、そういう、周りに合わせて浮かないようにオタク要素隠してるけど、ネットでは、オタクを出してアイドルと繋がるみたいな。そうするとアイドルと知り合うことに対する不自然性が多少薄まったりはするんですが、でもアカウントとの対義語というか、アカウントの対極反対性っていう意味で言ったら、二面性っていう意味で言ったら、まあ、ちょっと、その、リア充要素、リア充よりとかになると思うんですよね。うん、だから無害、表面が無害でアカウントがオタクっていうのが結構、僕の中では未だに不思議な設定ではあります。
まあ、無害くんもなぜ無害なのかっていうところの説明結構微妙だからね。
雰囲気、うん。雰囲気ですか？
雰囲気。うん。
これ本当に最初に着替えを覗いてもなんだ無害くんかって言って着替えを続行されるっていう結構狂気の世界観ですよね。
狂気の世界観だよね、あれ。ええー、っていう
実際なんか無害に通じる設定なんでしょうね。歌舞伎の女方だとか、
うん、
それも極端ですが、無害、ホモ認定される何かがあったとか、まあ結構ありがちな設定ではありますが、とか何かしらあった方が自然ではありますよね。うん、
そうなんだよね。まあだから、現状では、うん、そうだね。主人公に感情移入しにくいっていうのはちょっとあるんだよね。
結構今回も主人公、この、幼馴染の料理を無言で食べて、真顔で無言で食べてるっていう。ちょっとこいつ怖い。これどういう感情なんですかね。
いやー、どういう、まあ、ぶっちゃけた話で、目当てのアイドル以外、ナノカちゃん以外は眼中にないっていうことなんだろうけどもね。
いや、でも、めっちゃ有害だって自分で言ってるんですよ。こう、女の子の裸にも興味あるし、みたいな。でも、幼馴染には興味ないってことなんですかね。幼馴染だけは。
うん。幼馴染ね、別に、可愛いし、プロポーションも悪くないですっていうね。よくわかんないですねっていう。
で、無言でご飯食べて、普通にうまいと怒られる。どういうメンタリティ？も、なんか、無礼なやつキャラっていうわけでもないところがあるから怖いんですよね。いや、無礼なやつだっていうことであれば、いや、やっぱ無害キャラとマッチしないですよね。
そうなんだよね。彼がなぜその無害君という扱いを受けているのかが、未だに理解できないんだよね。
だって、幼馴染に今日から激エロビンビン丸なって言われた瞬間に、え、玉なしなのにって言われて、いきなりキャーって物投げられるんですよ。それまで平気で着替えてたのに、目の前で。
びっくりだよね。これはもうあれ、真央ちゃんがむしろ、みんなを操作してんのか。
能力者。ロマンサーなんじゃないですか、ロマンサ
ー。うん、なんかそんな雰囲気も出るね。
言葉使いっていう、言葉によって能力を発動する言葉使いなんじゃないですかね。
なるほどね。まあだからこそね、自分以外の女が寄りつかないように無害っていう毒素を与えたわけだね。
なるほど。まあ、幼馴染が全てを操っていたって言うんであれば、まあ、わかるかもしれませんが、お話の構造上、本当に主人公の無害属性の必要性と意味合いが未だに僕の中では謎なので、どっかでもしかしたらこの無害属性っていうのと実はアイドルと知り合い、実はアイドルに惚れられてるっていう要素がどっかでクロスして、あ、そのための設定だったのか、 このシーンのための展開だったのかっていうことが分かる日が来たらいいなと思います。
そうですね、
というなかなか、そうですね、いや正直絵柄に関しては僕は好きですよ。
いやまあ女の子可愛いですね。いやはい、だから
主人公の髪型は未だに理解できないですけど、僕はもう主人公の髪の毛はとにかく尖ったところがないと、なんでしょうね、違和感とは言いませんけど主人公に見えないんですよね。
はいはい、まあモブっぽいデザインを狙ってるわけだからいいんじゃないですか。
いやモブっぽい、まあそうなんですけどね、そう確かにモブにしか見えないんですけど、死ぬほどモブにしか見えないんですけど。
そうね、死ぬほど、確かに死ぬほどだね。
いやどっかしら一箇所尖らせてほしいんですけどね、個人的には。アホ毛の一本でもいいので。
いやいや、わかんない、ほらなんかあの途中でなんかスーパーサイズみたいになるかもしれないじゃん。
いや覚醒して、いやまあありえますね、寄生獣の新一みたいに、うん、突然あれどうしたの向井くんみたいな君本当に向井くんみたいな、そういう展開かもしれませんしね。
そうそう
そう。いやまあわかりませんが、まあ今後の展開次第によって何かこうこれまでの不可解だと思っていたところが全て納得に変わるような、そういう瞬間が訪れることを楽しみにしています。
はい、
では続きましてが、ドクターストーンが、まあ村にたどり着いて妖術使いを仲間にするという展開でした。
いや、クロム君すごくないですか。
いや、すごいですよ。
すごいよね。だってこれもう偉人ってレベルじゃないレベルで、この時代からすればっていう。
まあそうですよね、実際よく一人でここまでっていうことですもんね。でもまあ炎色反応ぐらいは多分なんか一個見つければなんかいろんなものを燃やして自然に把握してっていうところまでは確かにいけそうな気がしますよ。イオンで電気、
そうだね、
イオで電気っていうところに関してはまあきっとすごいでしょうね。なんせ17世紀の発明品ですから本来。
そうだね。いやまあでもね、そのクロム君がね出したことによってね、本当になんだろう、司君とのねこの科学バトル、
はいはいはい、
のところにいまいちこうは千空君の方に利があるかどうかっていうところの問題がちょっとあったわけだけども。
はい、
もうすでにね、ここに科学の、芽生えがあったんだっていうことで、実際的にね、こう、千空くんの方に、こう、なんだろう、感情移入っていうかね、こう、理が出たのは、すごい良かったなって思いました、展開としては。
いや、確かに、これで、代理戦争的な感じじゃなくなりましたからね。
そうそうそう。ああ、実際にほんと、つかさくんと対立、絶対いつか対立しなきゃいけないから、ここに千空くんが助けに入ることによってね、いやー、いい感じになりそうですねっていう。
あとまあ本当にこのクロム君の存在によって、その、進歩というか、そういった、その、まあ科学文明そのものが、ある種人間の本質的なところであるという、人間の内から湧き出る、まあ欲望とは言いませんが、ある種のその意欲というか、そういった人間の本質的な部分にあるというところが伝わってくるんで、まあ千空君もすごいいい顔をしてますが。そこのところで千空君がこの肯定する感じ、それも一種正しさを証明する感じですごくグッとくる展開でしたよ。
そうですね。いやはや、まあだからね、あの、タイジ君と別れてね、千空君一人になってどうなるものかって思いましたけれども、いやもうヒロインの琥珀さんはレベルが高いですし。
はいはい、それはもうボイス先生の本領発揮ですよね。
うん。だよねっていう。いやー、先週とかね、すごいいろんな表情をしてる琥珀さん可愛かったからね。
はいはいはい。
ところもあったし、いやー、なんかテンションどんどん高くなってるなって感じがしていいですね。
いやー、本当に毎週見応えが。あとはまあ、以前にもその作品におけるキャラクターの成長要素的なものとかを、その科学発明によって代替してる感じがする。主人公にできることが増えていくっていうのを科学要素でうまく説明してるっていう話をしましたが、ある種そのジャンプ漫画において主人公とは途中で限りな、主人公がとは必ずしも限りませんが、1話に1個くらい派手な見せ場がある。何かしらの見せ場があるっていうのはやっぱり習慣のテンポとしてすごい大事な気がするんですけど、それを毎週、こう最近特に、こう週に一個何かしら発明する。滑車で持ち上げるすごい。それを車にするすごい。で、今週も科学対決すごいっていう、そういった科学技術のお披露目できちんと毎週盛り上がりを作っているという、その テンプレ感じゃないですね。なんでしょう。そのスタイルを確立してる感じが、すごくいいですね。
そうですね。
技披露、能力披露のような形で、毎回、派手めな感じで、派手な構図で、科学を一つ披露という。それをどんどんどこまでも続けていってくれたらいいなと思いますよ。
ですね。まあ、まだ村人いっぱいいますからね。いくらでも披露の必要がありますよっていう。
先週のキャラクター一覧は、なんか、たまにありますよね、ああいう漫画。
俺はもう、金田一少年の事件簿のデッドリストかって思ったからね。
あんなに多くは出してないんですか。
じゃあ、あれですか、なんか、ネギマとかの出席簿みたいな感じ。
ああ、そうですね。ネギマの出席簿みたいな感じで。たまにやっぱり、キャラクターの全貌を一旦先に出すことによって、ある種の前振りとする作品はありますからね。うん、あの雰囲気を感じましたが、まあ、とりあえず幻想縛りということで。
うん。
あんまり正直、しっかりは読み込みませんでしたが、このタイミングでは。
いやー、でも、デッドリスト眺めてだけでも楽しいですよっていう。
はいはいはい。
チョークとか犬じゃねえかっていうね。
そうですね。まあ、なので今後の展開、どのくらい味方を増やしていく展開になるのか、どういった形で戦いに臨んでいくのかはわかりませんが、まあ、先々の展開が楽しみになる出し方ですね。
ですね。
既にちゃんと、そのコアクちゃん、金狼、銀狼、クロムくん、ちゃんと把握できましたからね。
うん。
いや、いいペースですよ。
ですね。
で、続きましてが、ドアンテのイラギソウのユーナさん、スケート会でした。当然裸になります。
いやー、いつものユーナさんでしたねって。
いつものユーナさんで、特に今回は、この、ひばりちゃんの頭の位置やべえなとは思いますね。
あー。もう加えちゃってるでしょっていうね。もう
完全にそうでしょうね。
いやー、まあでもね、今週もね、俺は的には小林くんがかっこよかったんでよかったですよ。
はいはいはい。いや、男前ですしね。
てっきりこう、スケート界がある、そう、スケート界があるかと思って、なんか華麗な技とか出してくれるのかと思ったら、小林くんかよってね。キャメルスピントリプルループ、イノバウアーってね。
ああ、確かに。これ、ひばりちゃんがやる流れかなと思ったら、小林くんでしたからね。
そう。まあ、現実でもね、羽生結弦とかが一番強いわけですからっていう。
まあそう。
まあ男子がやる方がいいのかもしれませんけどね。
いやー、さすが小柄しくんですよ。そしてその後のスケートを教える展開、両手を握って、プルプル触れるユーナさん、両手を握ってスケートを教えるというこのシチュエーション、これがあるから、本当にイラギソウのユーナさんはただのエロ漫画ではないんですよね。
そう。いやー、ほんとだよねって。ある種は小柄しさんのイケメンプリをめでる漫画になってるからね。
いや、ほんとですよ。そこのところに、もう、グッときますよ。
うん。まあ、あと、この流れの中で、このひばりちゃんが、振りをしておけばって言って、言うところ、
はい、はいはい。
ここ俺すごい好きだったんだよね。
ほう。
いやー、ほんとひばりちゃんは安定の滑り台だなっていうね。必ずこう、当て馬にされるっていう。
まあ確かに。
感じは俺、やっぱキャラクター確立してんなって思うんだよね。
でもひばりちゃんは結構、今回も視点キャラとしては、ひばりちゃんの視点パートが長かったですし、やっぱり視点キャラとしては優秀なんですよね。
いや、ほんとそう思いますね。
恋に積極的な上で、こう、ドジっ子で、ちょっと常識があって、その常識があるがゆえに、負けてしまうという。その感じ、周りの超人に対する驚き役でもありますし、サギちゃんはこれだから的な驚き方をしたりとか、そういう意味でも、本当にひばりちゃんの視点キャラとしての魅力がきちんと発揮されている回で、かつストーリーは皆無でしたね。
いや。まあ別に揺らぎそうのユダさんにはね、可愛い女の子とちょっとエロティックな感じと小柄さんのかっこよさがあれば別にいいんですよ、それでっていう。
いや、全くその通りですよ。まあ、結構、その、いい話にする回ですとか、お話の構成上ちゃんとドラマとして、盛り上がりがあってまとまってるようなそういう話が多い印象はありますので、そういう点で言えば今回はまあ箸休め会中の箸休め会というか、本当に何もない回だったけど面白かったなっていう感じのイラギソウのユーナさんでした。
そうですね。いや、そしてまあ最近あったこととしてやっぱ人気投票がありましたねっていう。
はいはいはい。
まあ、その前ね、前後したバレンタインデーエピソードもすごい良かったですけど。
バレンタインデーのエピソードがそもそもに人気投票1位、2位、3位を取り上げた話だったんですね。
まあ、そういうことだよね、結果だけ。ね、まあ、さぎり3回、ね、ちさき3回、そしてゆうな3回、ね。
そうです、そうです。
いや、はい。でもね、それをやりながらもちゃんとね、おぼろさんとか、 あのね、カルラ様とかもやってくれるっていうところはさすがね、いやー、かゆいところに手が届きますわーって思いましたね。
はいはいはい。いやー、ちゃんと新キャラも旧キャラもおろそかにはしないですからね。
おろそかにしないね。ちゃんとみんなね、小柄しくんにチョコあげられたしね。
はいはいはい。
そこら辺はやっぱ良かったです。そして、人気投票は、まあ、結構予想通りの順位ではあったわけですけども。
はい。
ユーナさんがここまでダントツだとは思わなかったね、個人的には。
確かに、もっと競っても良さそうなもんなんですけどね。
そうそうそう。順位的にはまあ1位ユーナさん、2位サキさん、3位サギーさんは、まあまあそうだろうなって思ったけど、まさかユーナさん3112票、2位サキさん1859票、まあ1200票くらい違うっていうね、ここまでかって思ったね。
はいはい。
ユーナさんすげえなって思いました。
いやー、ある種、まあ、能力的なところはともかくとして、性格的なところに関して言えば、ある種無個性な部類というか、主人公クラス、ヒロインクラスだからこそ、メインヒロインクラスだからこその、ちょっとこう、抑えめなところがあったりするんですけどね。
うん。
それでもちゃんとこれだけ票を取るっていうのは、本当にこのな、この漫画の巧みさを表してる気がしますよ。
そうだね。ちゃんと、まあ、生かしたいキャラを生かしてるっていうところだよ。
そうなんですよね。なので、この際立った属性とかではなくて、その属性に集まる票だけではなくて、本当にそのキャラクターそのものに対して票が集まっている感じがちゃんとしますよ。う
ん、まあ今回はこれでしたけどもね、次回はね、本当カルラ様がどこまでいけるのかってのはすごい楽しみにしてるんですよね。
まあ、カルラ様、現状だとまあ、このくらいじゃないですか。この先どのくらい出てくるかによりますけどね。
うん。そうだね。ユラギ層に入ってくればな、一気にな、ベスト5狙える気がするんだけどな。
でもなかなか、現状カルラ様意外と、その、ドジッコ、高飛車、お嬢様的なキャラだと、まだ、弱いというか、まだそれを発揮しきれてないですからね。
まあそうだね。
その属性をどう転がすか、まあきっと三浦先生なら見事な転がし方をしてくれるとは信頼してますから。うん、ドジッコ、高飛車、お嬢様的なキャラクター、属性を、料理するところは確かに見てみたいです。
はい。
ということで、もう、あらゆる展開が期待ですよ。今回も、本当にお話の中身はないですけど、ドレスに着替えたり、裸になったり、で、もう、顔面を股間にうずめたりですとか、うずめられたりですとか、両方やりましたからね。
そうだね。
サギーさんの股間に顔をうずめ、そして、ひばりちゃんが自分の股間に顔をうずめといった、そういった、まあ、絵作り、絵代わりだけで十分に楽しい漫画ではありました。で、続きましてが、連載を再開しております、ハンターハンター。まあ、年中の情報をもとに念の能力も知れ渡り、みんながそれぞれ動き出す王子たちという展開になっていました。
いやー、まあ、ハンターハンターは、本当に、まあ、面白いですねって、毎回。
本当に面白いですよね。
いやー、なんか本当年中のデザインだけで、おーってうならせてくれますし、いやー、本当緊張感があるし、あとは、今の展開でって本当クラピカやばすぎるっていう。
はい、はいは
い。追い詰められすぎだろっていう。
そうですね。だいぶ、残り二人の護衛の中、注目を集めてますからね、みんなに。
うん、みんなからマークされてるし、さらに女中二人しか残ったくね、今日、今週でまた一人死んじゃったからね。
そうですね。
いやー、ここから本当どう逆転するのか全く目が見えないからね。でも、富樫先生だったらちゃんとうまく描いてくれるだろうし。その辺も含めてすごい先が楽しみでしょうがないです。
いや本当ですね。いや本当でも今回今週の感想を語る中でも時々この新キャラまだあんまり友達になれてない感じの新キャラがみたいな話をしたりもしましたが、この王子たちに関してはそんなに詳しく描かれたわけでもないのに、この年中が登場した後の描写でそれぞれキャラクターもつかめればやっぱり。なんか、必ずしも嫌い一辺倒じゃないですからね。悪、悪い奴には悪い奴なりに魅力がありますからね。
そうだ。
そういった意味で、本当にキャラクターの見せ方、キャラクター作りが、ちょっと、群を抜いてますよね。うん、
まあ、ベンジャミンさんもまさか、歩きながら服を脱ぐとは思わなかったからね。
脱ぐっていうか。破ってますからね。
破ってますからね。でちゃんと一回部屋戻ったり服着てるからねっていう。
はいはいはい。
この謎展開すごい好きだったよ。
まあ一応これなんか軍服的な扱いなんですかね、この服は。
そうだね。
軍事顧問。まあ、なのでまあ、確かに、まあ破る必要性はあれですけどね。 いいキャラクター店にな、いいキャラクター紹介になってましたよ。
カミーラさんもね、ふぉ、あんな年中してるからね、はい、性格もやばいしっていう。
はいはいはい。いやということで結構どれだけえげつない能力が出てくるか、まだ年中の能力は本当に全く分かっていませんから、その辺、うん、一人一人きっとものすごいんだろうなと思いますからね。うん、もう期待がとどまるところを知らないですよ。
いやだから本当に、ハンターハンターたくさん続いてくれって思いながら毎週読んでますよ。
いや、本当ですね。もうヒヤヒヤしますスリリングですよね。
そうそう、来週ないんじゃないかって思いながら読んでるから、ね。
いやもう、どこで止まっても多分、もう、もやっとするでしょうね。気のいいところまでやってくれって思っちゃいますからね。
うん。
止まるなじゃないですかね。続けてくれじゃないですかね。気のいいところまでやってくれって思っちゃいますからね。
そうね。前回とか本当に私が止めるって言っていつまで待たせんだよって感じだったからねって。
いやーということでハンターハンター展開早い展開今のところ展開これだけセリフを盛り込んだり各陣営を描きつつもクラピカのところに刺客がやってくるという形で明確にお話が進むのでテンポ感的には遅いという感じにもなっていないのでこのテンポ感でどんどん進んでいってほしいと思います。では続きましてスプリングウェポンナンバーワンは、ゼロイチ君はこのサンタクロースを信じているのでクリスマス北斗君がサンタのふりをして大変振り回されますといういい話でした。
いやいい話だけどさ、まあ、ユーナさんも今冬や会やってるけどさ、
はいはいはい、
季節感ねえよな。
季節感はないですね。確かにな
んでやねんって俺が読んでたよ。
まあ一応これ時間が進む漫画ですからね、きっと。
まあそうだね。
夏休み会もしっかり夏休みとしてやりましたしね。だから、
いや、はい、
もうすぐ学年が上がるんですよ、きっと。
そういうことだね。いやー、そしたらどうなるかっても楽しみだねって。
いや、新キャラとかも登場すると思いますし、その学年代わりは学園漫画における、その、一大イベントですからね。
そうだね。
ということで新学年まで行ったらどうなるか楽しみですし、まずその前に、お正月などいろいろイベントありますからね。
そうだね。いやーいくらでもイベントだし、もう冬休み、正月ネタ何をぶっ込んでくるかっていうね、季節外れだけどまだまだ。
はい、
楽しみですね。
今回のクリスマス会も面白かったですね。
いや面白かったね。これ富士山に誤解を生んだものなんだけど、これどう解説するかも楽しみだよ。
これ本当にひどかったですよね。
ひどかったね。本当北斗くんをどうしたいんだっていう。
そして全部ボールペンとシャーペンって、うん、そして鮭って。
いやーあとねやっぱハチ面白いよね。ハチって
トナカイもまあハチでしたからね。
そうそう、終わった後にこの死んでる感じね。
翌朝までそのまま白目を向いたままという。
うん、私はな、本当に毎回面白いんだよな。っていうか、最近はナンバー2が出てきたじゃないですか。
はいはいはい。
あの辺でも8大活躍だったしね。
確かに。
ナンバー2もね、最初出てきた時、コンセント一発でどうなるかって思ったけど、なんだかんだで、ね、マッポ突入ネタとかも超笑ったし。
あれも、本当にひどかったですから、世界観を壊していく感じが本当に素晴らしいですよね。
うん。いやー、本当になんか、うん。出し惜しみしないよね。
そうなんですよね。もう、なんか設定を取っとこうって感じはしないですもんね。うん、いや、その感じが本当に週刊少年漫画にはそれが大事だと思いますよ。最近、そういえば、このタイミングでする話でもない気がしますけど、TBS ラジオで週刊ラジオジャンプという、ジャンプの、まあ、漫画家さんを呼んで、サンドイッチマンのお二人がお話を聞くという30分番組が始まったんですよ、先週から。
はいはいはい。
第1回のゲストが、宮下明先生。
ああ、宮下、こういうところから来たね。
宮下明先生なんですよ。で、男塾の話とかするんですけど、うん、サンドイッチマンは男塾芸人ですから。うん、もう、男塾の話も全然当然宮下明先生覚えてないですし、うん、あ、そんなのもあったっけみたいな感じですし。その上で、あれは開始当初はギャグとして始まってましたけど、途中でバトルものになったのはなんでなんですか？いや、そっちの方が票が取れるからね。あの展開はどのくらい先まで考えて書き始めてたんですか？先？考えてないね。っていう。 2週間後とか3週間後ぐらいは、いや、全く考えてないねって。その週のことしか考えてないねって。ことを断言してたんですよ。
うん。
いや、もう本当に、ある種、本当に最近の週刊少年漫画、週刊少年ジャンプの漫画の方がちゃんと考えて抱えてる、きちっとしてるっていうのは間違いないですし、昔の漫画が際立って面白かったかって言ったら、ちょっと下手者じみた面白さに今やなってしまってる感じもありますよ。
そうだね。
昔みたいに純真な心でワクワクしながら読むというよりも、なんだこの展開とんでも感はって笑ってしまうような、そういう読み方になってしまってる感じはありますけど、でもその本当にその週のことだけを考えて、何一つ出し惜しみせずにぶち込んでいく。その結果設定が多少崩壊しようが、展開が矛盾しようが関係ないっていう、その感じって大事だよなと思うんですよね。
うん。
やっぱり。
いや、大事だと思うね。
やっぱり跳ねない漫画は設定を、こう、取っておいてしまうというか。先延ばしというか、あ、きっとこの設定を使ってこういう話をやりたいんだろうなっていう雰囲気は伝わってくるけど、そこに至るまでに盛り上がらずに終わっていったりしますから。やっぱりもう、その週に全部出し尽くすぐらいの感じでやっていったらいいんじゃないかなと思いますよね。そういうものをつい望んじゃいますよね。
そしてスプリングウェポンにはそれがあるっていう。
その通りです。もう出せるものは全部出していこうっていう感じがして、大変好感が持てます。
はい。
ちなみに、宮下明先生は他にも、大豪院邪気はなぜ小さくなったんですかっていう、今までにおそらくもう、なんとなく聞かれているであろう質問にも、いや、最初出した時にデカすぎて、使いづらいなと思ったんで、徐々に小さくしたって言うんですけど、バレちゃいましたねって言ってましたからね。
バレるよって。
という、いや、大変素晴らしいラジオ番組なので、皆さんも聞いたらいいんじゃないでしょうか。週刊、ラジオジャンプ、ラジオクラウドで聞けます。公式に。で、続きましてが、ロボットレーザービームとなっていました。ゴルフ漫画の第16話、何か、こう、すげえやつと試合が始まって、一歩遅れつつも、相手にプレッシャーかけてると思いきや、相手が本気出したらやべえっていう展開でした。
いや、帝王さん、キャラクター面白いっすね。
まあ、キャラは立ってますよね。
そうそうそう、このなんだろう、性格の悪い感じ俺すごい好きなんですよね。
悪いっていうかまあ、悪いっていうほど悪いですかね。
悪くないですか
自分がって、エゴイストっていう感じの描き方ではありますけどね。
うん。
でも相手に対する意思の敬意は持ってるんじゃないですか、ちゃんと。
まあそうだね。ある種はまあ自分、を楽しませてくれるっていうかね。まあ、変態なんだけどね。
まあ、変態感でエゴイスト感はありますね。
いや、まあ、だからね、こう、ね、さ、俺は結構ね、最初から出てきた時に、
はいはい、
この、謎のスポーツカーで乗り付けてくるところとかさ、から含めて、ああ、このキャラ、帝王キャラ飼ってるわ、名前もスダクだしっていうね。
はいはい、はい。
感じは結構良かったし、実際だからね、展開的にも競ってる感じ面白いですし、いや、結構波に乗ってきてるかなっていう感じはあるんですよね、ロボ、レーザービーム。
ああ。個人的には、あんまりこの試合にかかってるものが伝わってこなかったりもするので、レギュラーっていうのをかかりつつも、それこそスザクさんが、帝王が、そんなに悪いやつじゃないじゃないですか。
まあそうだね。
だから、なんか叩き潰すべきクズって感じもしないですし。うん、あと何か、スポーツに対する心情の相違みたいなものも、まだよくわからなかったりするので。
うん。
なんか黒子のバスケにおける初期はまあそれほど明確じゃなかったですけど、なんか、チームワーク対個の力みたいな話でしたりとか、そういったなんかある種の心情、バスケが好きっていうことがとても大事なんだ的な、そういった感じの主人公が訴えるべき心情みたいなものがあまり伝わってこなかったりもするので、まだその点この試合展開に関しても一体何をかけて戦ってるのかはまだ把握しきれてないところがあったりはします。
まあそうまあ、あと、ともやくんがね、もう完全にモブになってしまったんでね。そこはすごい俺も悲しいところではあるんですよね。
リアクションにも個性がないですよね。
そうそうそう。リアクション要因とか驚き要因、風間くんに変わっちゃったからね。
ああ、確かに。
で、風間くんポットデカンやばいからね。
これからなんだとは思いますけどね。
うん。ランニングでロボに因縁つけた人っていう感じだからね。はいいやー、できれば、ともやくんに頑張って一緒に待ってほしかったんだけどな。
いや、残念ながら、ともやは、もうほんと、客席に埋もれちゃいましたね。
うん。置いてきたっていう感じだった。超絶的扱いになっちゃったよね。
おー、来たとか、うおー、すげーとか、 もう言葉のチョイスも、本当に、当たり障りないですからね。
そうそうそう、完全な、完全なその他大勢だからね。
何か巧みな言葉遣いとか、巧みな比喩とかで紹介してくれるわけでもないですしね。
うん。
トモヤには頑張ってほしいですね。
頑張ってほしいですね。せっかく一緒についてくんですしっていうね。
はいはい。あとはまあ何かこのスザクさんも、ちょっと、ハンターハンターのヒソカチックな、まだ実力差は明確なのに、すりつぶしたくなっちゃうじゃないか、みたいなこと言ってますから。なんか、圧倒的変態性を出して、それを頑張ってロボ君が跳ねのける展開とか見てみたいですね。
そう。
まあとりあえず、やっぱり試合以外の展開に関しては多少地味すぎる感じもしたので、今後、この試合の展開で絵的に、総理的にどれだけ派手にしてくれるか、盛り上げてくれるか、藤巻先生の手腕に大変期待しております。
はい。
で、続きましてが、腹ペコマリーが、体だけ人間に戻ったっていう展開でした。
っていうか、最近のマリーはもう、田村先生、やけくそになってませんかって。
まあ、田村先生の元々の持ち味ではありますけどね。ベルズバブの時から。
そうだね、この、ライブ感がすごい。
何も先を考えてない感じがするっていう。それは魅力ではあったんで、最近は田村先生の魅力が戻ってきた感ぐらいに思ってますよ、僕はむしろ。
はいはいはい。そうだね。いや、俺もこう、なんだろうね、今週で言うところのね、ギャグをやっぱり結構好きだったし。
はいはいはい。
チケットあるよ、チケットあるよ、わーわー、みたいな。流れ結構好きだったし。
はいはいはい。
まあ、先週のね、滑ってるからとかね、だいぶ前から読者置いてきぼりじゃねえかっていうね。
言ってましたね。
脱線もてこやれも俺が許さねえっていうね。
うん、
言うんかいお前がっていうね。
なんか、目立ってますよね、最近。
目立ってるね。
今週も設定変わりすぎって言ってますね。
いや、でもね、いいよ。これは避けた通り、田村先生のライブ感が戻ってきた感があるし。
はいはいはい。
いや、もう実際確かにちょっと停滞したんで、これくらいもうバッツリ。いや、ね、切っちゃって、本当に恋物語に特化してくればいいかなと思ってました。
まあそうですね。本当もう、二度と学園は出てこなくてもいいぐらいだ。
うん。
まあでもラブコメ、結構田村先生ラブコメ向いてるような気は前からしてるんですけどね。
うん。
でもあんまり読み切りとかも含めてがっつりラブコメってあんまりやりませんでしたもんね。
やんなかったね。
なんかその辺は本人の思考とかもあるんでしょうけど、このままなぜか犬の顔をしたままのなんというか、うん、まあ、それはそれであれとしてラブコメやってくれたら面白くなるんじゃないかなと期待してますよ。
そうね。まあ実際なんかマリーさんがね、その先週の段階とかで、
はいはい、
ちょっと、大河君に対して、なんか、いい表情を浮かべてるっていうところもあるじゃないですか。はいはい、だから、これはもう当然三角関係になってくるわけですけども。
まあ、今週は明らかにそういう描写に読めますよね。うん、大河君を殴って、デートに誘うように送り出した後の痛いっていうのに関しては、単なる肉体的な痛みではない感じも醸し出してますし、最後のところでも、デートに誘えたっていうのを聞いて、神妙な表情という。
そう、ここら辺はなんかやっぱり、いい感じになってくれるかな。まあ、リリスさんもいますし、資格関係にもなってますしっていうね。
はいはい
はい、そのあたりをこう、うまく活かしてくれて、いや、まあ、原点回帰ですよ、原点回帰っていう。瞑想したけど、こういう物語に原点回帰して、面白くしてくればいいかなと思ってますよ。
本当にもう設定、第1話から積み重ねた設定、全部もう、なくなっちゃいますからね。
入れ替わり要素、ナイス、消えたからね、完全に。
消えますからね、もう元に戻れますからね、ほぼ。入れ替わるときもなんかお腹が空いたらって言ってるのに、お腹が空いたらっていうか、もう完全に自分の意思でやってますもんね。
うん。
フュージョンで。
フュージョンでね。
わらわは腹ペコじゃい。宣言しただけで入れ替われるという。まあ確かに当初から多少曖昧なルールではありましたが、本当にいいですね。このテンションとテイストでやっていってくれるんであれば、ぜひもう長期連載化を目指してほしいですよ。そしてもう、初期の作品、初期のテイスト、それこそ、男塾を読んでいる人が、改めて第1巻読むと、こんなにどうしようもないギャグ漫画だったのか、ってですとか、まあ、筋肉マンとかもそうですよね。プロレスやってるところしかイメージにない人が初期を読んだら、なんだこの漫画っていう。これ本当に筋肉マンって思ったりする。ああいう漫画になればいいんですよ、もう。
そうだね。こっから大逆転だね。
大逆転。ここから長期連載になって、後半しか知らない人が第1巻読んだら、なんだこの漫画っていう。え、こんな漫画だったのっていうような、そういう展開になったらいいなと思いますよ。
そうですね。
では続きまして、磯部磯部物語、雪はつらいよの、無類のギザギザハート中間亮先生による第243話は、花岡が髪を切られたんで、グレーてしまおうと思ったけど、うまくグレられないんで、髪も生えてきたという展開でした。
てか、花岡の親父はほんと最低だな。
この漫画はなんかところどころそういうシャレのようでシャレにならないと要素がありますよね。悪大感もそうですけど。う
ん、そうなんだ。帰ってきて息子の髪を切るってさ、結構かなりひどいよね、こ
う
言って。
いやもう、男の子だからまだあれですけど、とはいえひどいですよね。
ひどいよ。いや、グレてもおかしくないしっていう。もうだから先生が最終的に召してくれてよかったって思ったけどね。
いや、ほんとですよ。もうここまでしたからにはもう来週以降、花岡の親父はほんともう、これでもかっていうくらい真人間になってほしいですね。
そうだね。まあ、花岡もね、一体いつになったらちゃんと伸びてるか知らないけど。
この生え方ほんと気持ち悪いですよね。
これ確かに気持ち悪かった。これは面白かったよ、でも。ああ、ほんとに。磯部はでも毎回安定してるからね。
まあそうですね。
先週も先々週も面白かったし。
先週先々週は何でしたっけね。
先週は釣り会だったね。
ああ、釣り。あれは面白かったですね。
久しぶりに浮世絵様子的なのも結構入ってきたしね。
確かに、昔のその人面魚なども浮世絵に描かれている、まあ、未知の生物として絵巻に描かれていたようなのとか妖怪とかを出してきましたからね。うん、そして最後はカッパですからね。
カッパですからね。リアルっていう。
行くってちゃんと自分で言ってきますからね。ほんと気持ち悪いですよね。
気持ち悪いね。で、その前は、武士校の、つわものクラス。
あ、つわものクラス。あれは意味わかんなかったですね。
つわものクラスは、ほんと意味わかんないよね。死んでどうするって感じ。
でもまあ、生き返らせるんじゃないですか、なんとか。本当に死んじゃったんですかね。
まあ、先生だったらできるんだろうけど。
あの先輩は本当に死んじゃったんですかね。
いや、どうなんだろう。いや、普通にやっぱ、生き返るってんじゃないの。まあ、生き返らせる専門のやつ。いるんじゃないね、やっぱり。
個人的には本当に死んでる方が面白いんですけどね。
まあまあまあ、死んでもね、ほら、磯部は別に神様の力で復活とかできたりするし、沖田ちゃんみたいなね。
はいはいはい。
なんか方法あるでしょって。
まあ、いくらでもできますね。ということで、磯部はもう相変わらず面白いなという感じです。
はい。
では、巻末のコメント、何かありますでしょうか、
うん、
結構みんな、なんか体の不調を訴えてますよね。
そうだね。
空知先生、山積みの仕事が片付いたので、外出たら、即階段踏み外して、捻挫して病院行き、殺せよ。
いや、死んじゃダメだよ。
そんなに落ち込まなくてもって思うんですけどね。ちょっと麻生先生、熱とかはないんですが、もう1ヶ月近く謎の咳が止まりません。薬も効かないし、辛い。咳止めも効かないらしいですよ。
って。なるほどね。まあ、だから、明智くんエピソードを引っ張っていたのかっていう。
大丈夫ですかね。実写か、実写映画がすると何か悪いことが起きるジンクスでもあるんですかね。
あれ、そんなことあったっけ前のやつとか
で。わかりませんが。
ああ、まあ、ジギンターもそうだしなっていう。
あとは、ブラッククローバーの田畑先生、引っ越し、喘息で妻をはじめいろんな人のお世話に皆様ありがとうございました。喘息の発作になってたんですね。
いやー、まあ、季節の変わり目でね、最近くっそ暑いですからね。
はいはい、
はい。みんなやっぱり体調崩しちゃうんすかね。
あとは、腹ペコマリーの田村先生、猫を飼い始めて数年、急に猫アレルギーが出てきて辛い。猫の手借りられない。
これめっちゃかわいそうだね。
急になることなんてあるんですね。
特に仕事場の猫なんて癒しじゃないですか。
はいはいはい。
それがなんか触れないとかってなってくると、やばいっすね。
僕の知ってる人なんか、猫アレルギーだけど猫が好きだから、改善するために猫を6匹飼って、寝るときは猫に包まれて寝るようにしてるっていう人がいますからね。
それ、死ぬんじゃないですか。
いや、もう大変くしゃみとか充血とかすごいらしいですけど。でも猫が好きだから、慣れるためにそれをやって。で、それを何年もやって、って治ったんですかって聞いたら、なんか楽になったような気がちょっとするって言ってましたからね。
治ってないっていう。
うん、大丈夫だったのか、猫アレルギーになってしまうなんていう、そんな恐ろしいことがあるんですね。
いや、まあ、じゃあやっぱり、そういったのを解消するためには、集団の横田先生のように、1日ペットボトル5本くらい炭酸水を飲むべきかもしれませんねっていう。
そうですね、水健康法はありますからね。
うん。まあ、あとは、続いて太志先生のドラクエ新作予約しちゃった、しかも 3DS 版、PS4 版両方、積みゲー消化せなっていうね。
はいはいはい。
いうのはもう、いやぜひともね、ちゃんと仕事、連載に追われてできないってことがないように頑張ってほしいですねっていう。
まあ、結構本当によくこんなにっていうぐらいゲームしてる、コメントでゲームしてることを言う方いらっしゃいますからね。
うん。
まあまあ、楽しんでほしいです、ゲームを。といった形で、あとは来週は、とりあえずハンターハンターは乗る予定みたいですね。
やったね。
来週予告にゴンが出てきます。でもきっと本編にゴンは出てこないんでしょう。
そうね、出てこないだろうね、絶対。
あとはセンターカラー、というかとりあえず関東カラーが爆縮連載20周年記念号を来週記念号なんですね。重大記念企画&超特別発表あり、本編お茶会も大騒然ポスターセンターカラー、ポスター関東カラーのワンピースとなっています。超特別発表がもあるらしいです。あとは重大記念企画があるらしいです。
ほう、ね。島ブー漫画、もちろん楽しそうですねっていう。
島ブーの、ワンピース連載20周年記念、島ブーが描く小田栄一郎物語読み切り15ページ、小田さんとの思い出漫画、by 島ブー。島ブーが小田先生との思い出を描くぞ。この二人の組み合わせ、そんなにイメージは特にないですけどね。果たしてどんな内容が出てくるのか、まあ楽しみですよ。
そうだね。まあ一緒に女子高生に会いに行ったよみたいな話を書いてくれるかもしれませんしねって。
いやー、そこはかばってくれるんじゃないですか。行ったのは僕だけです。小田さんは行ってませんって言ってくれるんじゃないですかね。
そうだね。
まあ小田先生のエピソードとしては、まあ伊藤美京先生の書いてたコンビニで買い物したお釣りは受け取らない的な話ですとか。あとは、ジャングルの王者ターザンの時呂先生がカッパーマンの、おまけ漫画で書いていた、アシスタントの王くんが鳥山先生に会ったら、いきなりサインを狙って、すげえ失礼で、もう焦ったみたいな。あのイメージですね。あれしか知らないので。それプラス、どんな小田先生の話が語られるのか大変楽しみです。ちなみに来週10連企画他には、まあ、ポスターだの、表紙だの、あと、おまけで将棋がついてくるらしいですが。これは海軍将棋のパロディってことですかね。軍人将棋の。
まあ、そういうことだろうし、まあ、藤井聡太四段にちなんでもいるんじゃない
ですか。ああ、確かにブームですね。将棋ブームですよ、今。あと、気になる企画もいろいろありますが、他にも、全連載人参加チャレンジ企画、麦わら帽子を探せということで、よく、こち亀の周年度の時とかにもやっていた、各漫画に、何かその絵柄を紛れ込ませる、というようなことをまたやってくれるようですね。
そうです。
いや、結構これは、その作者さんのセンスが問われるのと、あと、おそらく書き溜めているんであろう、ハンターハンターがどう対応するかは楽しみですね。
だからすごい雑コラっぽく出てきそう
な。雑にやりそうな気がしますよね、富樫先生は。いやー、また楽しみです。逆にすごい本編で重要な使い方をするかもしれませんよ。
楽しみだね。どうですか。
で、他センターからは約束のネバーランド、ミネルヴァ探訪編、怒涛の新展開らしいです。あとは、ジャンプコミック一巻大好評、オンレイ&バーサス最強の男作戦盛り上がり中センターからロボットレーザービームがセンターカラーですと。あとは、その前を見ると一応ジャンププラスの予告なども載っていたりもしますが、ジャンププラス何かミスさん最近読んでて気になる漫画とかありますか？
まあ当然、ファイヤーパンチが一番先に来るわけですけども
。まあファイヤーパンチは相変わらず、僕の中ではテンションが落ちないですね。
うん。
話の規模感を一旦すごくダウンスケールしている状態ですけど、展開的には。でも全然その、まあ、狂気性とか、抑うつされる感じですとか、含めて楽しんで読んでますよ。あと、ギャグセンスが、どんどん尖っていってますね。
そうなんだよね。いやー、ファイヤーパンチはなー、こう。わい、なんか、気がついたらよくわかんないところにいる感じがすごい好きなんだよね。
まあ、そうなんですよね、本当に。この展開は、ないだろうなっていうわけでもないですけど。 なんか、なかなか、本当に先読みのできない漫画ですからね。
もうだから、それに身を委ねて、なんか、ちょっと、で、たまにだから3週前くらいとか4週前くらい思い出して、全然違うとこ来たなっていう感じがね、すごい楽しいんだよね。
でもまあ、その上でもちゃんと一貫したものがありますからね。主人公の演技とか、そういったものに関してテーマは一貫したものがあるので、まあまあ、なんか、シュール漫画っていう印象は全くないですよ。
まあそうだね。
超展開。
正しき週刊連載
ですよ。まあそうですね、超展開っていうほど超展開とも思いませんし。いやー、まあ全然楽しんで読めております。あとはやっぱり僕の中では、ファイヤーパンチと、もう一冊だけジャンプラスで単行本を、まあ電子書籍ですが、買っている、単行本を買っている漫画、その2本のうちのもう1本は、マチコロマッチですね。
はいはいはいはい。
平方先生によるマチコロマッチ。
なんか、面白いですよね。まあヒロインが可愛いっていう。
ヒロイン可愛いですね。
そうなんだね。完成度高いんだよね。まあ、マチコロマッチあれ、原作だっけ
一応まあゲームが元ネタであるらしいですけど、モバイルゲームが原作であるらしいですけど、でも別にキャラクター設定などに関してもデザインだけ持ってきているだけで、そのキャラクターの中身に関しては平方先生のオリジナルらしいですからね。
はいはいはい。だから原作ゲームなんか一切触れてもいないしあれではあるんだけど、まあそれを含めても楽しいですよって感じですよね。
いや、だってあれ原作のゲームもう終了してるらしいですから。
そうなの
だから、ジャンプラスのコメント欄は、ゲームが終わっても漫画は続けてくださいっていうコメントで埋まってますよ、もう。
楽しいからっていうことでね。
いや、本当に漫画、平方先生の漫画で一番面白いですし、ジャンプラスの、まあ、ファイアパンチは面白いかどうかっていうのとは別枠の感じがしますので、それを除いたら僕はもう、ジャンプラスで一番好きなのは、マチコロマッチですよ。
そうだね、テンション高いからね。マチコロマッチは。
いや、ギャグ密度も高いですし、その上で、それぞれがちゃんとそのキャラクターの個性的なキャラクター、その個性付けと魅力になってますからね。うん。いや、本当にキャラの個性が尖ってますからね。際立ってますからね、みんな。個性だってキャラが立ってますからね。まともなやつが一人もいないですからね。
まあ確かにその通りだな。
その上で全員とちゃんとお友達になりたいですからね。
そうだね、キャラクター好感度は、本当嫌いなキャラは俺もいないですよ、っていうマチコロマッチに関しては。
などなどのジャンププラス、まあいろいろと漫画はありますが、特におすすめしたいのはその辺かなという感じだったりもします。ということで、まあ来週どうなるかわかりませんが、ひとまずこのくらいでお疲れ様です。
はい、お疲れ様でした。